皆さんありがとうございます。ウクライナのうちではこの間も今も、まあ、こうしている私たちが安全なところで食住が足りて生活をしているただ中においても、家を追われ、あるいは住み家を壊され、あるいは家族親族が重軽傷を負ったり、また命を落としたり、体の弱い人は逃げていくために非常な困難、地下鉄とかの乗り場の中で夜を過ごすとか、非常に寒い雪が降っている中でありますので、体が弱い人は避難するにも5時間も6時間も駅で待ったとかですね、同じこの地上で、離れたところにおいては、そういう非常に困難な状況にあって、生きるか死ぬかの状態に置かれている方々が現に今も、そしてまた繰り返し言ってますが、こういう状況は長い歴史で常にあちこちであったわけですね。これはロシア、それからヨーロッパ全国、全土、ヨーロッパ全体、アメリカという中国とか世界の兄弟局が関わっている家に大々的に放送されますが、アフリカの一国でたくさんの人たちが食べられない内戦で、南スーダンの関係の場合もそうですけども、ほとんど大した大きなニュースにはされないということがあります。大事、私たちはそういうこの同じ地上でですね、非常に困難な状況にある方々がおられるということをいつも忘れてはいけないと思う次第です。でそういう中で、私たちはこの神様のどんな戦乱があっても、飢饉があっても、それを全てを超えていく、あるいはその深いところを流れていく神の言葉が与えられていると。ローマの強大な迫害の時代もですね、そういう流れがずっと今日までついてきたことを感謝して、このような時だからこそ、一般の様々な風潮、神様はいないという前提でなされる様々な議論、風潮に関わらず、私たちはあくまでそうした現実を見つめつつ、神のことはからの力をいただきたいと、受けさせていただきたいと願うところです。で、今日のところ、これはですね、ほとんどの方々はあまり顧みないところだと思います。ですね、ヨハネの最初にこのようなところがあったのかなと、あんまりピンとこないとかですね、あるいはまた、2章という、1章、2章、一つ一つ非常に重要な局面になっているわけですね。その重要な、この3章からニコテモとまた画面が、状況が変わっているわけです。その最後の区切りのところに置かれているわけです。それが大して集まらないことだったら、こういう締めくくりをヨハネはしないわけなんですね。で、まず、ここで印。そのなく去った印を多くの見て、なお信じたと。しかし、イエスご自身は彼らを信用されなかった。これ対照的に書いてあるわけです。で、日本語では信じるというのと信用するというのとかなり違うわけですね。同じ信という感じがあるから、これはどっか似てるけど、これ言語では同じピスチューオーなんです。だからすぐ隣接した箇所で、言語ではですね、イエスの名を信じたと、あるいは信じなかったと。で、こう訳すると違う言葉が使われているように見えますが、実はこのところはですね、あるいは英語訳でも多くこのようにトラストとか後の方を書いてる、前の方がビリーブというふうに訳し書いてるのが多いんですけども、でも言語は同じなんですね。対照的に書いてあるわけです。多くの人がイエスのを信じた。それからもう一つ、この信じたというのは普通の過去形、いわゆるギリシャ語文法でアオリストという、食事をしました、普通のあれですね、過去形です。ところがこの信じなかった、イエスご自身は彼らを信じなかったというのは、未完了過去といって、過去が完了してない。すなわち英語の文法言葉で言えば、過去完了形。信じないという状態を続けられたということなんです。こんなことは全くギリシャ語文法、 なことでほとんど一般には言われないことなのですが、ここはそういう微妙な違いが書いてあるわけですね。多くの人がイエスを確かに信じたと知るし、けれどもイエスは信じないという状況を維持されたと。それはなぜか、すべての人のことを知っておられたと。人間については誰からも証をしてもらう必要がない。みんな知ってた。イエスのことについてはヨハネがまず証をしたわけです。イエスという方はどんなお方かと。で、その締めくくりにイエスは何が人、ここは原文は心がありませんので、人間の内、人の内にあること。だから、ハートというふうな言葉は英語訳では入れてないわけです。イエスは何が人間の内にあるかをよく知っていた。内という方がより広いですね。心というと情緒的なことを指すことが多いですね。人間、言ったらいろいろな理性的な判断から情緒的な判断からですね、ありとあらゆるものを含むわけですね。意思的なもの、何が人間のそういう意思的なもの、あるいは感情情緒的なもの、人間のうちに何があるかを全てご存知だったと。なんでこういうことが最後にこの2章の区切りの最後に持ってきたのかと。で、これはですね、そのことを触れる前に、この聖書において印、特にヨハネ福音書において印という言葉が非常にたくさん出てくるわけです。印とは一体何なのかということなんですけれども、実はこの印というふうな言葉はですね、奇跡とも訳される言葉なんですね。ギリシャ語で言えば生命音。で、これどんなに使われ方をしているかということをちょっと挙げておきます。コメント欄に入れるんですけども、この今日の2章の23節、印、奇跡と訳される生命音というギリシャ語ですね。そして、この奇跡と訳される言葉は他にもですね、デュナミス。これはダイナミックとかダイナマイト、ディナミスと本来力という言葉ですね。力ある技というふうに訳されたりします。それからもう一つはテラスというギリシャ語も使われますが、まあ、代表的なこの生命音。で、これはですね、旧約聖書のギリシャ語訳。これは、訳されたものと世界最大の最古のですね、最古、最大という膨大な旧約聖書が翻訳されたのがギリシャ語、特に70人が訳したと言われる伝承がある70人訳というギリシャ語訳旧約聖書ですね。ギリシャ語訳を人たちは用いた。ということで、そこにいわゆる旧約聖書の続編も入っているわけですが、で、そのギリシャ語の旧約聖書を見ていますと、この生命音印というのは、カインにあの一つの印をつけて、だって言うんですね。カインは兄弟を殺すという大罪を犯したから、もう自分はさすらって、もう誰を見ても殺されるだろうと。絶望的な声を上げたら神様がですね、いや、お前に印をつけてやる。と言ってですね、不思議なことを言われたですね。で、この、カインにつけられた印によって、あのような重い罪を犯した人でもですね、神様守ろうと。こういうところに、殺すということは、新約聖書的に言えば、人を憎むことも殺すことだ。さえ言われてるぐらいです。だから、何か非常に嫌なことをされたとか、自分を害するようなことをしたり、致命的な非常に苦しい状態に陥れたと。本当に憎しみを持つと。でもそういう激しい憎しみ、また人を霊的に殺すことになるんだという、これはヨハネの手紙のですね、憎むことは殺すことだとも言われたらですね、これ誰でもですね、もうそういう、今は憎んだことないと言っても、そう非常に大変な憎しみがひどい目に合わされるとかいうんだったら、そういう人、あるいはああいう今だったらですね、ネット上で何事を嘘を晒し者にしたとか言うと、本当に憎しみが起こるではないかと思いますが、 だから殺すということは全く無縁とは言えないわけですね、政治的には。殺したら全部滅ぼされるんだったらみんな滅ぼされないといけないということになりかねない。神様はこの兄弟殺しという最も恐ろしいような罪もですら、そのまま裁きを与えて滅ぼさずに印をつけて、いやある種の守り、見守りをずっとされたという、そのところですね。それからノアの箱舟のところの有名な虹ですね。あれも神様がつけた印だと。ここにギリシャ語の生命音が使われているわけです。私は雲の中に私の虹を立てると。それは私と父との間の契約の印だと。これ生命音と。この生命音はたくさん旧約聖書でも使われているんですが、ちょっとこういうピックアップをしたわけですね。神は仰せられた。私はあなたと共にいる。これがあなたのための印である。共にいるという、こういう抽象的なことも印だと。雲の柱、火の柱、常にそういうことで共におるという、目に見えるような形でも示されたんですけど、共におるという、そういったことも印だ。そしてイザヤ書には、糸杉は茨に変わった。ミルトスの木は、踊るとかいう訳にしてありますが、踊るなんていうことを言うと、ほとんどの人は誰もわからないですね。ある意味、種のトゲある植物で、トゲある植物とこが出ると書いてあります。ミルトスの木は、トギアル植物に変わって入る。これは死の記念となり、また、トコスへの印となって耐えることはない。このように植物もですね、ミルトスの木とか、これもまた神様の永遠の印だと。こういうふうに生命音という言葉は、旧約聖書から見てみますと、このようにはっきりと何らかの印。それから、虹。自然の中の雄大なものも、これも神様の大いなる霊で契約の印で、約束の印だと。それから、共にいるっていうようなことも印だと。糸杉もまたですね、印だと。ミルトスの木も印だと。神の永遠の印だと。このように植物も、植物でない自然のですね、気象現象、そうしたこともですね、見る目で見たらみんなこれ神様の大いなる印だというような見方はですね、旧約聖書からあるわけです。だから、そういう伝統の上に立って、この前も、から我々の集会では繰り返し繰り返し、もう、相当長いんです、歌ってきた、アメンドウの花という歌ですね。で、これもそのようなことを受けて言っておるわけです。もっぺん今日初めてですね、このスカイプに参加していただいた方も2人おいでますので、一度言ったことでも繰り返し、聖書の言葉っていうのは繰り返すからつまらないということでなくって、やはり同じ言葉を繰り返すということも重要なことでありますから、そのようにちょっと挙げています。アメンドウの花ですね、持っている方は世界の賛美1の方の34番ですけれども、持ってない方々のためにちょっと挙げておきます。ここにも、歌ってるだけですと、あんまりここにも印という言葉が繰り返されているのを気がつかなかった方も多いでるかと思いますが、世界の賛美、現在日本で発行されている最もグローバルな全世界の非常にたくさんの国々の賛美歌を集められた本ですね。アメンドの花が咲きました。痛みの中でも希望の印。アメンドはアーモンドですけども、真っ白な花ですね。日本に来ているのはピンク色のものが多いですけども、この無花花、単なる自然現象じゃないか。これ虹でもそうですね。単なる自然現象だと。ところが、神様の聖霊を受けるほどにですね、そうした自然なものみんな神様からの印だと。希望の印だと。しかも生命音という言葉は一方では奇跡とも訳される言葉です。この見る目で見たらですね、こういうこともですね、神様の普通の目ではとてもわからない。神様どこにもいない。希望なんかない。 泊まるところに希望の奇跡としてですね、そういうことが起こるんだという、そういうふうな奇跡的なものだ、印だということで、神様はそういう大いなる力、ディナウス力ということもですね、奇跡とも訳されますように、その力ある神様からのメッセージなんだ。それから4番の歌詞もですね、雨の王の花を感謝しよう、主イエスの愛の印です、と。こういうふうに、雨の、日本では白い白梅、白い梅と非常によく似た、やはり2月の、私が実際に見たのは2月の下旬ですね、シナイ半島のシナイの修道の庭に咲いていたもの、今もきっと思い出すわけです。植物ほとんど生えてない、シナイ岩というのは数時間もかかって登ったけれど、花崗岩の全体的な山で全く的に木も生えてない高齢であるところ、その麓の登りというところの修道院に真っ白に咲いていたということで、そう残ったわけですね。そういうことで、主イエスの愛の印だということですね。で、この資源の現象や植物も大空も波のこともいろいろとですね、神様からの聖霊を受けるほどに、これもみんな一種の愛の印なんだというふうに受け取ることができると、まあ、そういうことなんですね。で、私たちも、まあ、大都会ではですね、そのような梅の木や桜の花とか生き生きした新緑とかが、アパートマンション、あるいはたくさんのビル街の中でおれば、本当に見えないということがあるかもしれませんが、そこからでも大空や雲やら、風の動きとか、まあ、自然のことを感じますが、そうしたことも、常に風は精霊、言葉から言っても風は霊、船山も、流派も本来風ですね、風。ということで、この印ということは。で、ヨハネ福音書ですね、さっきコメントに挙げた、最初で挙げた方。印という言葉はですね、ヨハネ福音書には、特に多くて、これ一番多いんですね、日になって。17回使われている。マタイでは13回、ルカでは11、マルコは7回とか。で、証という言葉もこの前に言いましたけども、証という言葉は特にさらにまた、ヨハネ福音書が特に多いわけです。それにヨハネ福音書は、この、啓示を受けて特別な光を与えられて、そうした視点から書いてある。だから使われている用語もまた特別な用語多いわけです。その一つ一つの言葉に様々な意味を込めているというわけですね。で、ここで今日のところに戻りますが、その印というのは様々な意味で旧約から使われた言葉です。で、そのなさった印を見て、多くの人がイエスの名を信じたと。これはパッと一回まっしんだ。しかしイエスご自身は彼を信じ続けなかった。それは全ての人のことをどうこうと、さっき言った通り。で、ここでさっき、証をしてもらう必要はなかった。ここにまた証という言葉が出てくるわけです。で、なぜかと。これはですね、イエス様は人を信じなかったと。その状態をずっと信じない状態で続けられたという意味がありますが、このようではですね、私は人を信じない。あなた人が信じられないの？私は人を信じる。あ、そうかっていう。人間を信じないっていうのは何か非常に良くない感じで、私は人を信じますって言えば、非常にこう、良い感じにこう聞こえるわけですが、イエス様は人々が信じてもなおかつそれを信じなかった。すべての人のことをよく知っておられて、何が人間のうちにあるのかをよく知っていたと二重に書いてあります。すべての、二回繰り返してあります。実際にですね、この世では、 他の人の人間を信じますっていうと聞こえがいいし、自信を持ってるとなんか強そうで、これも聞こえがいい。実際に私はどんな困難でもやっていく自信があります。それに似たようなことを言ったのがペテルだったわけですね。イエス様がもう囚われていくんだと、十字架にかけられると言った。そんなことはありませんというようなことを言って、小脇に引き寄せて叱ったということがあったぐらいですけども、実際に捕らえる直前にも、たとえ殺されることがあってもあなたについていきますということを断言したわけです。ところがそれがほんのわずか後にはイエスなんか全然知らない、絶対知らないという、もう非常に強い呪いの言葉をさえ吐いてという役にされているところもあるぐらいですね。強い言葉でイエス様は全然知らない、地位の一番低い弱い女中がですね、あんたもイエスの仲間だったろう、そんなことは絶対ないと、また別の人にやっても言われてまた否定したと、まあ、そういう側面ですね。人間というものはいざとなったら突然悪人になると、これは高校時代に夏目漱石の心という読んでおって、その一言は妙になんかこう残ったんですね。もう60年前の話ですが、と思ったからですね。人間というのは突然悪人になる、そんなものかなと、まあ今のプーチンみたいな人はですね、前の東京オリンピックの時からそういった莫大な費用をですね、人工的に凍らせたりする、そういうような大金持ちを結んだ、そういう人たちに相当な儲けが出るように仕組んだとか、あるいはこのしばらく前から大邸宅、宮殿のような大邸とかを構えておるとか、ドローンでまあ撮影されたというようなことがいろいろ言われておる。そういうもう様々なことですね。ドイツのメルケル首相も、大前にプーチンさんと同席して、来たときに、わざわざプーチンがですね、非常に大きな犬を、それで外した。そしたら、それをずっと、メルケルさんの横にすり寄ってきたりして、それが噛むかどうか気持ちが悪いわけですね。そういういきなり、まさか外すと思わない。で、メルケルさんをまずこう、のけずるようにしたら、それをじーっと、要は、小気味良さそうに見ていたと、いうこと。メルケルさんも、このお月のメルケルさんについていた人もですね、ああいうやり方をする人なんだと。人が困っている苦しんだじっと、まあ言うと、北斗園で見ているとか言うんですね。そういうような形式があるんだということ、メルケルの伝記の中にも書いてあったぐらいですけども、でもこんな小さなことからですね、大規模なことまで、様々なことを今回もやることを見たらですね、嘘のニュースを流しておいて、ほんでこれが本当だというふうなことを堂々と言ったり、正規な本当の報道をしようとする報道陣まで偽の放送したと言って、場合によって捕まえるかもしれんだと、核兵器を持って脅迫すると、まあ、刃物で脅迫して、これは殺したりして一人二人でしょうけど、核兵器を本当にやったんです。膨大な人たちが命を失ったり、あと何十年でもそこに大変なことが起こるわけですね。広大に、ヨーロッパ全土の場合によっては。全体で600万キロワット。一般的な、100万キロワット。2万ぐらいですから。そういうことを考えても、あのような子は、あのは、突然悪人になったのか。でも、いつか、そういうのが入り込んだんだ。ということでしょうね。そういうような、かなり以前から、人間が悪人になるのは、この、露骨にそのことを表すのは、まあ、突然だと、夏目漱石は考えたようですけれども、けれども、聖書においてはですね、漱石から、みんなの人の中に実はそういうものがある。アダムというのは人間のモデルとして。 だからそれが発揮されるのは、発揮って現れてるのは突然、ペトロだってずっとそんな、まさかイエスを知らないと、いうことは考えてもなく、命がけでもついていくと思ったのに、時と状況においては突然ですね、それほどの恩人というか、従ってきて全ての人、家族まで捨ててでも、職業も捨ててでも、ついていったそのイエス様をあんな人は絶対知らないと。まさかそんなこと、そういうことは本当にサタンが入った。あれさっき言ったイエス様が私を十字架につけられて三日目によみがえると言ったら、そんなことを言ってはいけない。脇引き寄せてまで叱れた。イエス様、サタンよ知りどこと言ったりしました。今そういうことからもですね、確かにこの人間の中には誰でも深い罪がある。でもそれがパッと現れる時があるということは確かなことだと思います。何かの応じですね。あの戦争の時なんか、たくさんの人たちがその人殺しに、人を殺しても何となく平気になってしまう。で、それがずっと戦後もですね、家族すら誰にも言えないで何十年、やっと90歳もなってきた。いよいよこれは黙っておれないと言って、その過去に自分がやったひどいことを、周囲に漏らしたり、証言する人ができてくるということも、無理に言われていることです。だから、人がいつまで経っても真実なのかと、信じられるか。そもそも真実と言ったらキリがないわけですよね。例えば、この前も言いましたけど、誰かからお手紙、メールもあった。彼女返信をするのは信じた。とは言えても、他にたくさん仕事があってたら、あるいはメールも手紙もいろんなものがあった。そもそも時間がない。それから家族が非常に時間を取る病気になってきたら、もう本当に時間は一時直、そうなってくる。また、来ても、これ返信ができない。あるいは文を定期的に書くとなると、途中で、例えばハガキ手紙書こうと寸断されて、書き取ったと後が続かなくなる。どうしてもそういうふうにですね、例えば手紙やらハガキやらが来たら返信するのが真実であっても、現実にできないという人間の物理的な体力的な弱さ、あるいは状況によってですね、自分が非常に痛みを抱えてたら、もう返信どころじゃない。真実ということも、どこまででも真実ということは、できないことですね。ほんのわずかの真実。愛もそうですね。一日振り返って、何、あんまり今日罪を犯さなかった。みんなこと、ふと心して漏らされた人もおって。ところが、罪を犯さなかった愛に。でも愛というのは、無差別的なとすれば、身近な人、自分の家族から、あるいは集会、キリスト教関係から、仕事、職業で会う人。例えば、私も教員してた時には、何百人と関わる。もう一人一人を思い出し、祈る。あるいは、祈るだけでなく、実際に学校行った時も、勉強ができない方は、その子を呼び出して、放課後する。私自身も、できる子、できない子、両方呼び出す。という形で、放課後のこと。あるいは、最低限の数学もやらなかった。残して7クラスをしとったら、そのいわゆる赤点というですね、基準点以下の人1クラス分40人もできて、土曜日みんなが帰った後で40人のクラスをもう繰り返しずっとやっていったことがありますけども、それも有限なわけですね。ですから病気の、例えば自分の家の近所の人、あるいは通りを通ったその家々の人、病院通ればその病院の中の人々の苦しみ、あるいは遠くの今のようなウクライナ、あるいはアフリカ、いろんな、食べられてない人は8億人のもの。その人たちの一人一人を祈り、覚える。これは本当に神だったらできるわ。神は無限だから。そういう無限の人々に無限の愛を注ぐことは可能だけど、人間はそもそもほんのわずかしか愛だなんて神様の愛に、海の大敵の一滴の外しないようなものですからないわけです。ですから、そもそも人間っていうのはどこまで行ったって本当に愛を持っていますとかですね、愛は十分私はしましたとか、真実を尽くしましたとか、正義を行いましたなんて、とても言えるものではないということを思う。それぐらい人間は愛にかなわない、真実にもかなわない、正義にもかなわない存在だと。いうことを、年を経るにつれて一層思い知らされているところです。これはどうしても人間体が弱ってきたら自分中心になる。 1年前の私も寝たきりになったり非常な痛みがあったら、これ早くなんとか治してもらいたいという、その痛みがあって他のことを祈ることもできんぐらいもう叫ぶことはできてる。叫ぶがまあ祈りと。そういうことと、どうしても自分中心にまず考えるという罪が根強くあるから、そういうふうにどこまでも信じることはできないのはまあ当然になる。言い換えたら、罪があるということは本当の愛を持てない。本当の真実を持てない。本当の正義も持てない。それは罪があるという状態であるので、我々が罪人である、罪を持っているというならば、当然本当の意味で信じることはできないわけです。けれども、神様を信じたら、その神様は全ての人を愛されている、招かれている。だからどんなに自分に敵対して悪いことをした人でも不思議とその神様をもらうと、その人たちに反感を持ったり憎まないでおれると。このことは、実際過去に激しい暴力を、私が童話問題の方が激しい暴力のひどい状態に行ったときに、その人たちに不思議と憎しみを起こらなかった。私がそれを、彼らに対して、絶えずそんなことをしてはいけないというようになった。土足で上がったり、酒を飲んだり、学校内ですね。学校の椅子を2階からその運動部では遅くなって会員でベラベラ喋ってるおさいとか言って中庭まで掘り投げるとか、まあ考えられないようなこと、そういうことを注意して私に暴力も向かってきて、激しい暴力も受けたりしましたが、不思議とその憎しみは起こらなかったというのをちょっと感じてきたところですが、それは神様の何らかの力愛なりを受けていると不思議とそれは起こらない。まあもう事実そういう機会がなければ私も体験できなかったことですけども、そういうことで、私たちは人間を信じられない、当たり前ですね。罪があるんだから。どこまでも真実だということはペテロの例でもわかりますように、人間本当に脆さをしてたら、どんなに真実と思っている人の途端にパッと倒れてしまう、あるいは裏切るようなことをすることもあり得る。だけど神様を信じとったら、その状態だからこそイエス様は十字架で来てくださったんだ。で、その人のために祈ろうという。だから、人を信じないか信じるかじゃなくて、神の愛を受けたらば、どんな人でも裏切った人でも裏切らない人でも良い人でも、その人のために良い人ならさらによく語りかできるようにと。裏切るような人で悪いことを言ったら、その悪い心の中に神様の霊が来るようにと。そういうことを祈ることであって、そういう愛は一番大事だということは、そういうことをイエス様は言われた。敵のために、迫害する者のために祈れ。敵を愛し、好きになることが全くなくて、好きとか嫌いを超えたところで、その人たちのために本当に良いことが起こるようにと祈ると。まあそういうことだから、ここで。ところが、多くの人がイエスを信じたのは、表面的な、ここでは印というのは表面的な奇跡をしたと。パッと信じたけども、後でどのようになったかは、聖書にも理解し、他の福音書にも書いてあるところですね。みんなが叫んで、イエスを十字架につけようと。この信じたといえども、パッと変わることがある。これは人間同士もそうですね。あなた真理があると言っても、信じなくなるってことはよくあることです。イエスを信じますと言ってもですね、だんだん信じなくなる。あるいは非常に自分にひどいことが起こったら、もう神様なんかとってもおるはずがないというふうに信じなくなる。何が心にあるか、どんな心が起こるか。このことは他方では私たちがどんなに苦しみを持っていても、どんなに深い悲しみを持っていても、ただイエスだけが神と同じ力ですよね。最初にヨハネ第一書に書いてある。神と同じ。だからこそどんな人の、どんな心の微妙な苦しみや悲しみや喜びにも入ってきて分かることができる。私の家から 直線距離で2キロほどで海があります。太平洋につながる紀伊水道、海ですけども、幸いなことに、その海のすぐそばで小さな港なので、この間 NHK の小さな旅っていう三島港のことが、私がこれより散歩に行くところはちょうど舞台になっておったので、録画して、見たことがあります。その、ところの海を見ますと、風が弱い時であっても強い時、ほとんどない時でも小さなさざ波が絶えず起こっているわけですね。ちょっと強くとうねりが、小さなうねりが。うねりの山の、山から谷の、波の山、谷まで、一つ一つまた小さなさざ波が絶えず起こる。本当に一瞬一瞬形を変え姿を変えて、毎日毎日一瞬目に見える形で最もですね、多様な変化、同じ変化はないですね。宮田さんがずっと広大な海にみんな全面にこの極めて無限に富んだこの変化があるわけです。神様のなさる技は、その上に非常に繊細なですね、小さな小さな波のように、絶えず私たちの方にも入ってくる。まあ風なんかもどんな隙間でも入ってくる空気の動きがですね、どこからか来たかわからないっていう。そのような、一つ一つ、神様は、あらゆる人の、他の人間の、決してどんなに言葉で言っても分かってもらわない。言葉を超えて様々な、苦しみや悲しみや痛みや、これいろんな方々みんな持ってる。みんなって言うと、いいがあるかもしれませんが、今も全然こんなものないよって人も、だんだんと年が寄ってきて、様々な事故やら病気やら、家族の問題やら、仕事の問題、いじめやら、いろんなことに出会うと、誰に言っても分かってはもらえない。でも、イエス様だけは、神様だけはですね、あの波の無数の細かなひだのように、心の隅々まで入ってくることができると。それは間近にですね、ちょうど浮き桟橋があるので、海の中でおるような感じで、波が本当に間近に見えるわけですね。見てね、遠くから見ても非常に広大で、心が何か広々、そして青い空と青い海があると一層ですね、その澄んだ色に心が広げられ、清められる思いがしますが、間近に見ると、砂浜ではなくて、浮き桟橋ってすぐ目の前に海、2メートルほどの距離で見えるというと、本当にそのことを感じるわけです。何が人の心の中にあるか、人間の内になるか、一番神様は知ってくださっている。また一方で一番この罪深いことも知ってくださっている、知られているわけですから、それを知った上で私たちが、神様にイエス様の十字架に向かうときには、それを許してくださると。そしてそのように、神様は十字架に、を仰ぎ見て、許しを請うことをいつも願っておられる。御心を行うとは難しいことのようですけども、そのように罪を知って、そしてそこからイエス様を仰ぎ見る。許してくださいと。また許してくださってありがとうございますという、そのことがまさに一番御心にかなったことだ。そういったことを思いますと、誰でもが御心にかなったことを行うことができるように開かれているということになります。そして、ここで印ということを見てですね、多くの人は深いところに入らないということもしばしばあります。そこで、ここでも暗示されているのは、最も深い印とは、キリストの復活のことだったと。で、その意味で、このすぐ直前のことですね。神殿を壊したら3日で建てると。3日で建てようと。直して、建て直して見せると、こんなふうなニュアンスでは原文ないんですね。だから日本語訳でも建て直して見せるってか、でもこのなんとなく、まあ人間が自慢するときに、こうやって見せるぞとか、そういう方はこの訳した人が、まあちょっと勝手にしただけのことで、3日で建て直そうと、意思を。この建て直すとは、形式的な神殿ではなく、ご自分の体、すなわち、3日後に復活をするという、 これこそ最大の印だ。そしてさらに、そのようなことが起こるのは、ヨハネが最初で啓示を受けて書いたように、キリストは神であり人であると。キリストこそは最大の印なのだ。そのことがはっきりわからなければ、表面的な印を奇跡をいくら見ても見ても、浅い段階でとどまると。人たちもその奇跡を3年間も見てきた。けれどもなお、土壇場になって、最も問われるところなんて簡単にも、実際のこと知らないと言ってしまったぐらいに、その目に見える印というものだけでは、深いところに入っていかなかった。もう、祈りに祈って待てと言って、そして聖霊が吹いてきた。イエス様ご自身でも、それが魂の中に吹き込んだ時には、初めて、イエス様が神と同じだと。聖霊になって、神の霊だと。初めて根本から変えられたということであったわけです。そういう意味でですね、この印、様々な意味を持つ。最大の印は復活なのだと。いくら表面的なことを見てみても、表面的にパッと信じた。しかしイエス様はそのような人形全部をですね、一番深いところまで全て知った上で、私たちを導こうとされてるんだ。まあ、遠く離れたところでは、自分やら、あるいは自分の家族と別れ、自分やらも命も危ないという状況に、体の弱い人はどんなにか避難のされる場合でも苦しいだろう。私なんかも眠れなかった、たちまちもう体が弱くなるわけです。で、呼吸器がやられてしまう。そういう人も苦しい、もうイエス様だけはですね、我々は遠くで大変だろうなと、正常思うぐらいですけども、そういう人たちもイエス様が本当にそれを見つめてくださっていることを、それまでの生活で感じた人は一層叫ぶように、イエス様に叫んでいることと思うわけです。でもそういうことはニュースでは一切言われないですね。キエフは、ロシア、全体にキリスト教が入っていく最も重要な最初出発点だった。つまり重要な非常に、古い記念すべき時期であったわけですが、そのような大聖堂もあったりして、そのキリスト教的な面で、ここにおる人たちがどのようにイエス様を神様に叫んだとかで一切報道されないけれども、たくさんの人たちが実はそういう叫びを持って今も歩んでおられるだろうと思うわけです。そこで神様が一層ですね、そういうところの人たちに上よりの力、聖なる風を吹かして、その困難や悲しみ、痛みに耐えることができるように、最大の印である復活のイエス様、その聖霊がそのように直接力を与えてくださるように、そしてまた、ああいう爆撃を平然とやってしまうような人の心にも一番の最終的な解決は聖霊の風が吹いて彼ら自身が変えられること、こちらも軍備を加えて増強して核を持たう、そんなことでは全くサタン的な発想ですよね。核をもしも使ったらどうなるか、使わないとは限らないわけですね。あちらもこっちもいっぱいの国を持ったら、そういうことになります。それでも今日のところは、様々な意味を込めたこの印ということ。イエス様が全てを知っておられて、そして、会う者に助けを必ずやくださってきたです。これからもくださるということを信じてですね、まず私たちもそのように一層歩めるように、そして周囲の人も、そして遠くの方々も、そのように歩めるように祈りを続けていきたいと願うところです。はい、以上です。